皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬馬と
バネッサと
グリーンティーです。
ということで、第215回2015年7月10日配信の駆け上がりラジオのお時間となりました。
うん。
うん。
はい。2015-0710という、久々に入れてみましたけどね。
はい。
はい。まあね、今日お便り来てませんので、
うん。
もう、コーナー、直接でもいい
そうですね。あざぐっと言っちゃうね。なんかあるでしょうよ。
なんかあるか、ちょっと、小話入れますか。まあなんか我々3人、社会人なんで会社でね、今どういう状況なのかとか、最近ことあったのかどうかっていうところで言うとですね、
うん、
僕は最近面談っていう、まあ会社のね、面談があって、まあ今まで、まあ年に1回2回多分あるとは思うんですけど、そういう時にですね、ちょっとどこか、客観的なというか、ちょっと人ごとのような雰囲気で今まで聞いてた折がありましたが、
うん、
なんか今回からなんかしないですけど、やけにね、前のめりにね、はいはいはいみたいな感じになってね、
うん、
なんか一つその理由としては会社に対して、ようやく僕もね、入ってまあ7年8年となっていく上でね、うん、まあ会社のことが好きになって仕事が結構好きになってきたのかなというのを感じたりね、で逆に僕が面談をするっていうこともあるので、その仲間たちに対しても、同様に結構僕熱くね、話を広げたわけなんですけど、
うんうん、
これ多分前回、まあ半年前、一年前になってくると、まあそういったことはまだできてなかったのかなって思ってね、
うん、
ちょっと、なんでしょう、感動的だなっていうのを、ここ一週間で感じてましたと。
社会人として大人になったってことだね。
でしょうね。あとは、まあ、なんでしょう、どっかしら、会社って働くって、いうこと自体が中心的な生活ではないってどこかで思ってた節があって、
うんうん、
まあ、趣味に生きるとかいろいろねあるでしょうけれども、
まあ、メインはプライベートであると、
そうメインがそっちだと思ってやってたけれども、うん、最近結構仕事を真面目に頑張る、まあ今自分ができる最大限の力を持ってすると、
うん、
まあ、社会にものすごくいい影響を与えられるかもしれんというですね、やる気に満ち溢れてきたんだよ。
なるほど。
かもしれない運動ですね。
ええ、そういう感じになってきてるってことで、うん、今結構興奮状態にあるっていうね、なぜかね。
そのアドレナリンがこう、ね、出続ける。
まあそう。
ことを願ってますけどね。
うん、そうですね。じゃあまあちょっとなんか月曜日が若干楽しみというか。
あ、そこまで行った。
うん、っていう状況にまでなりつつある。ま
あ、いや、全然ないわ、俺。
楽しくなくなることも、もたった、ありますけれども。
おー、
なんか、一週間、テキパキ働いて、仕事できてるなっていう思える気持ちっていうのがね、ここ最近、ようやく出てきたかなって。二人は、どうでしょう、最近の会社での振る舞いというか。
4月から僕は、まあ、やることが変わったというか、部署を移動したので、やること全く変わったんで、働き方も全然違うんですよ、今までとは。4月までとね、比べて。でね、まあ、月曜日が、待ち遠しくなるっていう気持ち。
まあ、待ち遠しいとまでは言ってない。ちょっと楽しい、うん。
あ、でもね、
うん、
わからなくはない、ね、今の働き方だと。はい、
うん。
一週間撮ってみても、昔はなんだろうな、もう本当にアクセス働いて、ちょっとしんどいな、もうちょっと本当正直休みたいって、結局金曜も遅くまで働くから土曜も、ゆっくり寝て、結局土曜日のほとんどを寝て過ごして、休みは結局日曜日一日だけみたいな働き方だったのがだいぶ変わって、うん、仕事の内容的にも僕がなんか前々からやりたいなって思ってたのに非常に近い仕事になったせいか、一週間過ぎるのが苦じゃなくなったんですよ。
おぉ。
全然変わって。
前進、すごい進歩しましたね、そこはね。
ものすごく進歩する、僕の中
で。どうしたんだろう、この二人は。急に気持ち悪くなってきたね。
だからこう30を手前にするとそうなんじゃない、
はい、ああ、なるほど。
うん、
いよいよ、まあ、働き盛りというか。
そうそうそう。まあ、この、ようやく30になるという、まあ別にその意識はしてないんだけども。
うん。まあ骨が伸びてくる
というか。
骨がね。
どういう戦い？
首も伸びてくるしね。うん。まあ、この、やっぱり社会人として、この7、8年という、ね、この期間っていうのは、
うん、
やっぱり、こう、ぐっと成長してきたかな、自分がようやくっていうような自信を持ち始められる期間なんじゃない？
うん、なるほどね。
うん、だからまあそういう意味で言うと、グリーンティーさんはあともう数年かもしれないですけど。
あ、何がですか？
あの、我々よりも
勤務はね、
大学院、そうそう、大学院に行ってらっしゃるんで。
まあ、あんま変わんないもんですけどね。僕も自分と同い年ぐらいの人は、もう全然同じぐらいの立場で全然先輩後輩関係なく話します
よ。うん、うん、うん。あ、そうそう。まあ、うん、その、期間という点で言うとよ。もしこの、我々のこの意欲というものが期間から来ているものだとすると。うん、
ああ、なるほどね。そうそうそう。僕も、あの、あれですね、勤続年数は何の指標にもならないという立場で、会社ではいるので。
ああ、うん、まさに今できることをコミットして。
そう、そうですね。
うん、
まあ、そうだろうね。
うん。もうそこに気にしてると、ね、なんか、それだけで決まっちゃうじゃないですか。いつ入ったかで何かが決まるんだとしたら。
そうね。まあ、うん、古い会社はよくありがちですけどね。うん、
だからそれプロパーがどうとか言いますよね、
そうそうそうそうそう。ねえ、ほんと言うよね。
プロパーってもう流行ってんのって聞くくらいに割と。
そうそうそう。うちもしょっちゅう聞きますわ。
うん。
ねえ。
まあ、
ね、
っていうね。
金属じゃないですよ、そりゃね。
三人たまにはそういう、なんでしょうね。等身大のネタで、
うん。
お話をするのとも貴重な機会なんじゃないかなと。
うん。
三人でそもそも、これがあるから、三人の最近どうなのって話ってしないじゃないですか。
そうね。
まあ、あんまり突っ込んだところは ね、ラジオの中ではやらないです
ね。だからこの収録終わりの10分とかに、
ああ、ちょっと次
の近況をちょろっと話して、
そうだね。
おー、みたいな、それぐらいだもんね。
まあ、あります、
ね。ゆっくり話さない。
まあ、こういうところでね、そういう話をしていくということで、
うん。
まあ、リスナーの方からにも、情報共有をしつつですね。うん、まあ、この3人のパーソナリティが、今どういうことをしているのかっていったこともちょっと、ちらつかせながらね、
うん。
コーナーの話の方もね、
そうですね。
充実させていきたい所存でございますと。
はい。
いう形で、いいですか？早速コンテンツの方に入
って。はい、どうぞ。はい、大丈夫ですよ。
はい。はい。今日はね、かけらじタイムズはホネストさんになってます。
はい。今日はですね、まあ、今ね、冒頭にもその働き方のお話が出ましたけれども、今、まあ政府として、まあ国家公務員をまず対象にして進めているという、この遊活という活動が、どうやら今年の夏、もうスタートしているらしい。
うん、
まあその遊活についてね、一体どういうものなのか、そしてこの遊活は本当に有効なものなんだろうかというものも含めてちょっとお話をしてみようかなというふうに思います。
うんうん、はい、ありがとうございます。続いているバタコースはグリーンティーさんです。
うん、まあ、私は日本に生まれてよかったなと感じる理由の一つにね、トイレというものがありまして、まあ、前回のあのかけらじの中でも最後の方にちょっとトイレの話でね盛り上がりましたね。壁だとかね、いうところ
で、ね、あったね。
まあ、はい、軽和な駅が壁になって
る。軽和な駅。
軽和な駅だね。うん、
はい。まあそんなねトイレという発想からですね、今日はまあ日本のトイレの事情、世界のトイレの事情、まあそういったところをまあ皆さんのトイレ経験も含めてね、あの見ていきたいなというふうに思っております。
トイレ経験って
ついにトイレがメインの回っていうね、斬新な回になりそう。
まあ僕には重要な回ですけどね、うん、きっとね。
はい。
はい。
ということで早速じゃあ参りましょうか。
はい。さあ帰ろう。きらめく夕方が待っているということでね。
うん。
今日は夕活についてお話をしていこうと思いますけれども。
はい。
まあ、この入りでいくとね、なんか井戸端カオスっぽくなりますけども、まあ、そもそも、まあ、ニュースですので、まあ、どういうお話かというところなんですが、
はい。
まあ、この度ね、この夏、もうすでに始まってはおりますが、国家公務員が、まず先陣を切ってですね、この遊活というものを取り組んでいきますよというようなお話が、まあ、そもそもニュースとしてあったんですね。で、最近では、CM とか、まあそういうようなところで、うん、まあ、葛西選手がね、なんか CM 出てきて、 夕活やってますみたいな、そんな CM がバーっと流れて、夕活という、なんか単語自体は聞いたことがある人が多いのかな、というような印象があるんですが。
うん。
この夕活というものについてお二人は、なんか、聞いたことあるよとか、なんとなくわかるよっていうような感じありますか？
僕はあんまり聞き慣れなかったですね。ちょっと前に有給休暇を、うん、取得しましょうっていう動きが、
ほうほうほう、あ、
自民党内でもやってたな、安倍さん言ってたな、そういや、そんなこと。
はいはいはい、はい。
って思ったんですけど、また言ってるんですか？
また言ってます。
めんどくさそうな話を聞くような態度ですけど、
はい。そうなんですよ。また言ってるんです。グリーンティーさんは？
まあそうですね。まあ、いいことなのかなとは思うんですけれども、なかなか受け入れ体制というのがね、
うん、
すべてにこう浸透するのには時間がかかるのではないかと感じております。
なるほど。
はい。
なるほどね。まあ、お二人の意見がございます。まあ、この夕活自体ね、活動的には私的にもですね、まあ非常に、まあ後押しできるというか、これが実際に日本全国に回り始めたらすごくいい運動なんだろうな、活動なんだろうなというふうには思っておりますが、まあそもそも今回この遊活というものがどういうものなのかという話をね、まずしなければなりません。
そうですね。
この遊活というのはどういうものなのかっていうのは、これ政府のね、広報オンラインにも専用の遊活のページがあるんですけれども、まあ先ほどね、冒頭に私がさあ帰ろう、きらめく遊活が待っているというお話をしましたが、まあ、コンセプトとしてはですね、仕事を早めに始めて、早めに終える、ね。そして夕方からはオフを楽しむ。まあ、それが夕活という新しい働き方なんですよ。で平日は、まあ、ちょっとね、遅くまで働いてるから無理というふうに、過去を諦めていたことが、働き方次第でできるようになるかもしれませんよと、
ね、うん。
日が長くなる、この夏の時期。あなたも職場で遊活してみませんかというような、まあ、語りかけのもとですね。まあ、政府が押し出している活動になります。
うん、
で、まあ、そのサイトでね、いろいろ、まあ、紹介されてますけれども、仕事を早めに終わらせてやってみたかった、こんなこと、やってみませんかと書かれているものがいくつかあります。まあ、例えば、夕方からね、英会話に行って勉強したりですとか、
うん、
あとは、ちょっと子供とね、夕方早く帰ってキャッチボールを家の近くの公園でやってみようかなとかですね。あとは女性なんかお料理教室。まあ男性もあるでしょうけど。お料理教室でちょっと自分の腕を磨いてみたいわとかですね。まあそういうような、こう夕方早く帰るからこそできるもの。これを平日からやることによって、悠々自適に素晴らしい自分のプラスになることをやっていこうと。まあそういうような活動を推進していきますよということを、まあ政府が言っているというものがこの遊活というものなんですね。
うん。
うん。まあここまで聞くとなんか素晴らしいな、いい活動だな、みたいな感じだと思いますけれど。そもそもこの遊活というもの、まあどういうきっかけで始まったかというのはですね、これ安倍内閣総理大臣の施政方針演説。まあ、今年の2月頭に、まあ、発表されているものですけれど。そこの中で安倍総理が、まあ、どういうことを言ってるかというところをちょっと、まあ、ご紹介しようと思うんですが、あらゆる人が生きがいを持って社会で活躍できる。そうすれば、少子高齢化社会においても、日本は力強く成長できるはずです。そのためには、労働時間に確実的な枠をはめる、従来の労働制度、社会の発想を大きく改めていかなければなりません。子育て、介護など働く方々の事情に応じた柔軟かつ多様な働き方が可能となるよう選択肢の幅を広げてまいりますと。昼が長い夏は朝早くから働き、夕方からは家族や友人との時間を楽しむ、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動を展開します。夏休みの前に働いた分、子供に合わせて長い休みを取る、ね、そんな働き方もフレックスタイム制度を拡充することによって、可能としていきます。専門性の高い仕事では、時間ではなく成果で評価する新たな労働制度を選択できるように、します。時間外労働への割り増し、賃金の引き上げなどにより、長時間労働を抑制します。さらに、年次有給休暇を確実に取得できるようにする、仕組みを作り、働きすぎを防ぎ、 ワークライフバランスが確保できる社会を作ってまいります。まあそういうことを安倍さんが言ってるわけなんですね。
うん。
モノマネゼロでしたね。
モノマネゼロでしたね。ちょっと長かったんでね。
最後の方に行くのかなと僕思ったんですけど。普通に言い切りました、
ね。ワークライフバランスは確保できる社会を作ってまいります。
まあ確かに聞き取りづらい。ちょっとありますね。確かに。
そう、よくこれを文書化したなと思いますけどね、あの安倍さんの発言ね。まあ逆に言うと安倍さんはその文書を読んでるんでしょうけどね。
うん。まあね。
時間かかってるでしょうね。
そう、時間かかってるんですからね。あの、この文書面白いのはですね、あの、すごいいっぱい、あの、点が打ってあるんですよ。
自分が長いなと思いましたね。なんか文章が長いと。
そうなんだよね。この点もしかして安倍さんが区切ったところかなと思って読んでみたら、多分安倍さんもっと区切ってるわと思ったんですけど。まあそんなことをですね、安倍さんが言ったんです。国会でね。だからフレックスタイム拡充させて、好きな時間に始めて好きな時間に終わるっていうようなことができるようにすると。専門性の高い分野では、まあ時間で評価するのではなくて、成果。その人が上げた成果で、まあ評価をしていきましょうと。まあそういうことを、言ったことによりですね、この遊活という、夏の生活スタイルの変革というものが、まあ、推進をされるきっかけになったということなんですね。
うん、
で、今回の活動、まあ、政府が発信で、まあ、政府がやらないと、まあ、どうにもね、立たないというような感じがありますんで、うん、今回は国家公務員を対象に、今年の夏からですね、率先して朝方勤務というものを進めていくというところなんですね。
うん、
で、この活動に関して、まあ非常に今までの話ではいいのかな、こういうイメージを持たれると思うんですけど、お二人は、この遊活、どうですか？自分たちがもしやるっていうことになった場合に、お、率先してやりたいなっていうふうに思いますか？馬場さんどうでしょう？
同時に、あらゆる企業がやるってなったら、足並み揃えてね。うんやるんだったら、まあ、企業間取引でも、そういうことができて、うんうん、もう、5時過ぎのメールに関しては、明日確認させていただきます、というようなことは言えるようになってくると。
なるほど。
いうことであればいいんですが、足並み揃わなかったり、うん、一企業だけがそれをやろうとしても、ただサービスが低下するだけなので、
そうですね。
なかなか難しいかなと。
なるほど。
思いますけどね。
グリーンティーさんは？
うん。まあ、やっぱり、やることの良さをね、みんなに、分かってもらうと、
うん、
だからある企業さっきママさんと言ったこととほとんど同じですけれども、ある企業だけがやっても意味がないと、うん、なんていうかそこで止まってしまうんじゃあんまり価値がないんですよね。
うん、
うん、でも一緒にやり始めることもなかなかなんだろう。どのレベル、どの範囲まで巻き込めばいいのかっていうのも難しかったりするので、
うん、
うん、まあ、ただ、やっている企業に対して、まあ、あいつら早く帰りやがって、とかっていうのをやめた方がいいかもしれないね、まず
は。うん、まあそうですね。
で、それやっていいことは、じゃあ自分たちも吸収していこうっていうスタンス。
うん、
で、あんまりその、やってる企業と導入してない企業で、関係が悪くなるっていうことは避けた方がいいかなと思います。
そうですね。はい、まあ、お二人が今言ったように、やはり、まあね、どこか一つが取り組んで終わりっていうような形にはしていただきたくないな。まあ、それをすることによって結局、活動の意味なかったよねっていうような感じになりがちなような気もするので、非常に懸念は多くあるかなというふうに、まあ僕もね、思ってます。で、まあ今回これを取り上げたのはですね、決してこの遊活というものは素晴らしいからどんどん広げていきましょうっていうことを言いたいがために取り上げたわけではなくて、まあ、私としても、どちらかというと、この活動に、まあ、懸念点が多くあるな、というふうに思ったので、今回取り上げをさせていただきました。で、まあ、私自身もね、過去にそういう経験あるんですけれども、やはり、自分一人が早く出て、まあ、ある程度、こう、朝、早めにね、仕事を、自分の仕事を片付けられるっていうようなプラスはあるんですけれども、早く出た分、早く帰れるかっていうのは、結局今の労働体系では、別な気がするんですよね。今回のこの夕方というものについては、早く朝出るから、夕方早く帰りましょうっていうような形ですけれども、まあこれを理解してくれない上司とかが一人でもいるとですね、 まあ、夕方ぐらいに仕事を頼まれると結局夜遅くまでやらなきゃいけないっていうようなこの勤務になっちゃうんじゃないかなっていうのはもう目に見えるわけなんですよね。で、あとこの遊活というもの自体ですね、やはり国家公務員、まあ公務員ってどちらかというと我々というか私の印象ですけど、
うん、
夜にあんまり働いてるイメージがないんですよね。実際は働いてるのかもしれないですけども、
うん、
5時に帰る人が結構多いのかな。
まあ、ね、公務員窓口が閉まるのまず、
そう早いですからね。
まあ永田町の、うん、まあね人たち結構遅いとかありますけど、
うん、そうですそうです。
まあ、もっと地方とかいろいろ支店的なところとかね、いろいろな事業所営業所行くと早いなってイメージはなんとなくありますよね。
そうそうですよね。でそもそもこの公務員の方々は普段から結構早めに帰ってるのに、さらに早く帰ることになるのとかっていうようなことを思われる可能性もあるかなと思ってるんですね。で、一企業にしてもですね、おそらくその公務員の方とお仕事をされてる、まあいろんな省庁の方とお仕事をされてる方は、まあ多分ね、その省庁の方結構遅くまで残られてるなっていうのは、まあ理解はしてるんでしょうけど、一般的に見てそういう感じではないような気もしますので、まあそこのところをね、どう、こう、我々の仕事の変革につながったんですよっていうふうに国がまず見せていくのかっていうところは非常に重要かなと。
まあでもさ、公務員がさ、残業することがいいことじゃないからね。公務員が残業したら、まあ、
税金をね、そう使う
ですね。そう、残業代は国の税金から出てるわけですから、うん、基本的にはそこはもうカットするっていうかね、できるだけ残業しないような形で進められる仕事スタイルになりましたというのは、まあ大きな成果になるんじゃないかなと、そう歌えるんじゃないかなと思いますから。
ね、なのでそこをまずどれぐらいの成果があったかっていうのを、まあ国が提示することによって、まあこれからね、どんどん民間企業にもこういう動きが広まっていくでしょうから、まあそれをベースにして、活動を広げていっていただきたいなというようなところはね、あります。で、一応まあ今回紹介をしておくと、まあこの遊活というもの自体ね、すでにもう取り組んでる企業さん、民間企業さんって結構いろいろあるらしいんですね。で、それの一例どういうふうに取り組んでるかというところを紹介するんですけれども、まず一社目、これはですね、所定勤務時間帯9時から、まあ、5時15分での勤務を基本としまして、夜型の残業体質から朝型の残業へ、まあ、改善すると。まあ、朝型だと残業って言わないような気がしますけど、まあ、そういう改善をしましょうというようなことで取り組んでらっしゃる。で、深夜勤務、まあ、夜の10時から朝の5時の勤務の禁止であるとか、8時10時、夜の8時10時勤務の、まあ、原則禁止。もうよっぽどのことがないとやっちゃいけませんっていうのと。で、早朝勤務時間の朝5時から朝8時っていうのは、インセンティブとしてですね、深夜勤務と同様の割増賃金を、支給するようにします。で、7時50分以前の始業の場合は、朝5時から8時の割増率っていうのを8時から9時にも、まあ、適用しますよと。こういうような形です。で、8時前、修行社員に対してですね、軽食を支給して、まあ、朝ごはんね、朝早く出たせいで朝ごはん食べれないわっていうような人にも、まあ、ケアをしっかりしていくと。こういうようなところ。で、この企業は2013年の10月からトライアルで始めまして、翌年の14年5月から正式導入をして、今も、まあ、それをやられていると。こういうことらしいですね。で、この、まあ、正式導入をすることによって、この企業っていうのは、導入前と比べると、まあ、時間外勤務時間とか、時間外勤務手当、この金額が共に、まあ、減少していると。いうことなので、うん、非常にまあ、会社としてのコストカットにつながった。というようなところらしい。
成功事例って感じですね。
成功事例ですね。うん、まあ、おそらくね、結構こういう活動されてるの、某 R10 さんの。まあそういう企業も結構前から取り組んでらっしゃったりしますので、
うん、
まあそういうちょっと新しめの会社でこういうことを実際にやってるところっていうのは多いんじゃないかなというふうに思います。で、別の企業さんで言うと、まあ役員とか本部長、プロジェクトメンバーがですね、夜の8時40分から全フロアを回って退社してくださいと。もう8時40分だから9時までに出てくださいねっていうような声かけを実施することによって、まあ9時以降とか、まあ、最悪10時ぐらいまでには、会社を出るように促すというようなところの動きをしている会社さんもあります。 で、ここの会社も朝早朝出勤の社員には8時45分から朝パンとかね、おむすびっていうようなところを配布をして、まあそこの朝食のケアっていうのもしてると。こういうようなところ。まあここの会社さんちょっとね、結果どうだったかっていうところのデータはないんですけれども、まあそういうような取り組みをしてる会社さんっていうのがあるというようなことなんですね。なので、この夕活というもの自体初めて聞いて、あ、こういう活動をやるんだっていう印象を受けられる方も多いかと思いますけれども、実際にもうすでに民間企業でね、こういう朝方勤務っていうのを取り組んでいる会社さんもすでに何社かありますから、もしかするとね、これで国家公務員が成功しましたってことになると、一気に民間企業に、まあ、広がっていく活動になるんじゃないかなというふうには思うんですけれども。ね。まあ、これがうまく働いてくれるとですね、まあ、我々も、例えば夕方に、うままさん誘ってご飯行こうとかですね。
そうですね。
まあ、そういうことができるようになるかもしれないわけですね。
うん。
まあ、そうなると。アスター5が夢じゃなくなってくる。
そうそうそう。
そうですね。
まあ、ね、自分にとって、遊活がどういうメリットがあるのかっていうのをちゃんと理解した上で、うん、で、まあ会社にとってメリットがあるのはもちろんのことね。
そうですね。
うん。で、従業員全体となって進めるんだったら進めていくっていう、
うん、
そういう意識が必要ですよね。なんか帰れって言われるから帰るとかさ、そういう受け身体制だったら多分うまくいかないんで。
う
ん、
そうですね。うん、だから、この遊活をすることによって、それを理由に仕事ができませんでしたっていうような人も多分出てくると思うんですよね。
うん、
いやいや、早く帰れって言われるから早く帰ったのに、結局その時間でできなかったからってなんで僕の査定が下がるんですかみたいな。まあそういうようなね、懸念点は多分挙げたらキリがないと思うんです。
今回。まあ自分で例えば夜型に、あえて自分からなりたいって思ってる人からすると、
うん、
結構朝型のね、生活スタイルを推奨されるってことでもあるので、まあうまく枠にはまらない人も出てくるっていうのはまあありそうなんですけど、ただまあでも統計的に確かその朝側の方が人間って集中できるとかそういう話って出てますよね、実際ね。
そうです
ね。夜遅くの仕事よりも朝早くの方仕事の方が、まあなんか学習とかもね、いいよっていう。
そうね、頭に入ってます。
一応、はい、なんかアメリカの研究でとかってよくチラチラ聞いたりはするんで、そういった意味で国全体でこういうことをやった時に、
うん。
まあ、GDP が上がったりとか、
うん、
まあ、そういうことになると割といいんじゃないって思いますけど ね、
うん、ね。まあもちろん例外的にね、朝はちょっと子供の面倒見なきゃいけないんでとかっていうので、うん、いつも通りの時間でお願いしますっていうこともできるはずなんで、この制度自体は。
そうですね。まあそこを、まあ先ほどの安倍さんの言葉じゃないですけど、うん、あくまでこれは選択できると、うん。選択肢を広げるためにやるんだと。だから今までの、まあ、9時から6時の働き方っていうのもあるでしょうし、まあ、それをすることによっておそらくこの、朝の通勤ラッシュの緩和だとか、まあ、そういったところにもね、一部影響するのかなというふうに思いますので、
うん、
まあ、ぜひね、この、まあ、どうしてもマイナスの面ばっかり見がちなところもあったりしますが、できるだけこういう効果があるので、その、まあ、デメリットの部分も、まあ、払拭ある程度できるよねっていうような、まあ、結果を持ってですね。
まあ、長期的目標、
ね。そうです
よね。みんな、その長期的目標が、まず、あ、こういう生活っていいねっていうところに向かってだったら、うん、なんか、日々の生活を改善していくってことが、割と苦じゃなくなるかもしれないな
と。そうですね。
はい、思いました。
はい。まあ、なので、そういう新しい働き方っていうところを、まあ、推進していってほしいなと。まあ、あとですね、これと同じ時期に、リソナホールディングスさんが、まあ似たような活動を始めてるんですよね。なんかスマート社員というような勤務体系を設けて、
うん、
もう原則というかもう、時間外労働、残業は禁止するような勤務体系というのを設けて、それを選択できるようにした。うん、
究極なスタイルですよね、残業しないっていうスタイルがまさに。
ただ、まあ残業をしない、もう絶対にしないですっていうような銘打つ代わりに、標準の基本給とかは一緒、他の社員さんと一緒なんですけど、賞与だけは、一般の社員さんの7割ぐらいになるというような形の勤務体系っていうのを用意して、まあ、そのスマート社員というものを選択した人は、子供がね、本来は学校に入るまでの間は、時短勤務ができるような形にしてたんですけど、それを 子供が小学3年生になるまでは時短をしていいですよっていうような勤務体系を取り入れたりとか。まあそういうような形で、まあどちらかというとこの女性を応援するような勤務体系っていうところを、まあ充実させたっていうようなニュースも最近ありましたので、やはりね、各社がこういう新しい動き、まあ、時間の有効活用というようなところを、まあ、考えているのかなというふうに思いますので、この有活ね、ぜひちょっと国にはまず成功事例として、結果を出していただきたいなというふうに思います。で、まあ、今後ね、どういうふうにこの有活が動いていくかというところは、この掛け味で、追っていこうかなというふうに思いまして、今日のこの有活の紹介とさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。日本はトイレ先進国、トイレから見る世界情勢というタイトルで井戸端カオスをお送りしていきたいと思います。はい、オープニングでね、まあ日本トイレに恵まれた国だと、まあ生まれてよかったという話をしましたけれども、まあ僕はあの海外旅行にね行くと、まあまずやること、まずかどうかわかりませんが、使えるトイレね、
うん、
このトイレだったら安心できるというところをちょっと
見つける、身を委ねることができると。
そうですね。そこがやっぱりね、海外旅行のまず一番の安心、
ね。まあ重要ですね。はい、重要重要。
どんだけプライオリティ高いんだ。
まあ安心するね、場でもあります、
うんうん。はい。やっぱ生理現象ですから、そこがこうね、環境が悪いとちょっとね。
ま
あ、
空港まではいいんですけどね。
そうね。
その国で空港綺麗なんですけど。うん、
空港一歩出たところでね。
そうですね。
どこだというところはね、まず日本人としてはちょっと気になるところですね。まあ、ただそれに対してね、世界では、25億人を超える人々の家にトイレがないという事情もあって、まあ、いろいろと環境が悪い。そして、それによって、病気などによって、命がなくなってしまうという子供たちもいっぱいいるということで、まあ、日本はすごいと。いうことなんですけども、それに対してやっぱ世界に対してはなかなかそういった環境は整ってないというところもある。まあその日本と世界のトイレを対比させながら今日は見ていきたいなというふうに思っております。はい。でまず日本のトイレからなんですけども、まあ海外から人が旅行に来るとですね、まあ日本のトイレってかなりすごいというふうに評価されることが多いんですけども、うん、まあ皆さん自分のね生活で使っている当たり前に使っている日本のトイレどこがじゃあすごいと思われているのか。ちょっと考えてみて、上げてみていただきたいんですけれども。じゃあ、馬場さん、どうですか？
まあ、便座があったかい。
便座が、あるところですね。
ウォシュレットのセットね。
うん、ウォシュレットね。
まあ、あと、ビデね。使わないです
けど。ビデね。はい。
はい、使わないです。
使わないけどね。
まあ、あのあたりの、付加機能はかなりですね、充実してますよね。最近は、どこ行っても、まあ、まあまあありますよね。駅のトイレとかでも普通についてるところもあったりとか。
ありますね。
うん。なかなか、そこはすごいなと思われてるところだと思いますが。じゃあ、ホネストさん、どうでしょう？
まあね、ウォシュレットは、まあ一番でしょうけど、まあちょっとね、今回の趣旨から外れるかもしれないんですが、
うん。
男性の小便器とかって、場所によっては、その小便器の上にゲームがついてたりとかね。
ああ、標的
を。あ、そうそうそう、ね、標的でこう、うん、出したりとかっていう、まあ面白コンテンツを、つけてるのってまず2本ぐらいなのかなと思いますし、うん、あとはまあその機能的なところで言うと、やっぱりこう、水だけで除菌ができるとか、抗菌ができるとか、うん、まあそういう菌にある程度耐性の強いようなものが出てきたりとか、あとはそうですね、その、なんて言うんでしょう、その節水とか、
うん、
環境に考慮して、水を少なくても、まあ、綺麗に流せますよ、みたいなものが、まあ、多いのは、やっぱり日本の特徴なのかな、というふうには思いますけどね。
うん、そうですね。まあ、日本、トイレとしての機能、プラス、まあ、便座を温めるとか、ウォシュレットとか、あとは、ま、清潔さ、遊び要素みたいな、ところを、こう、付加してですね、 さらに付加価値を高めるということがトイレの各企業さんがね、
やられて。CM で佐野史郎がね、コーヒーにトイレは汚れ強いみたいな、CM 流したら覚えてますね。
佐野史郎がね。
佐野史郎が。
佐野史郎が出てきましたね。
汚れに強いっていう。
あった気がする。ちょっとね、その後で YouTube でちょっと探してみようかなと思いますけども。
僕まだ覚えてるんですけど、はい、確実にそういう CM がありましたと。
はい。
はい。はい、まあ、佐野史郎まで CM したがるというね、そんなトイレ。
したがるわけ
ない。僕ら大好きな佐野史郎。はい。
久しぶりに出ました。
さすがですよ、さすが。
はい。まあ、他にもね、こういうふう、すごいなと思われてるところが、まあ、いくつかありまして。まあ、例えばね、公共のトイレが無料だっていうのもね、結構、すごいところらしいですね。
ああ、そう、ね。うん。チップ払わないといけないとかありますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。海外ではね、無料だっていうの珍しいっていうところがあったり。まあ、あとは、トイレットペーパーが、こう、水洗便所に流せると。そのまま流せてしまうというところもですね、かなりすごいと。まあ、日本のトイレットペーパーの水に溶けやすい性質をね、持たせているんですけども、海外のはね、もう硬くてですね、なかなか溶けないということで、まあ、隣にゴミ箱を置いててそこに捨てると。で、そういうことがあるとですね、もうトイレから異臭がするというね。もうそれだけで匂いがね、匂いの問題でもうそのトイレ入りたくなくなるんですけども。まあそんなのがあったり。まああとは、便座がついているという点もいいところだと言われていて。うん、まあ、洋式便所のね、座るところがないトイレがヨーロッパには多いと。なので、まあ中腰のような体制で、まあ、用を足さなければいけない。これ相当難易度高いんじゃないかなと思うんですけど。
筋肉ない人危ない
よね。そうだよね。てか和式よりもかなり難易度高いですよね。
中腰でしょだって。うん、
だからいわゆる空気椅子ですよね。
うん。
ある意味。
空気椅子トイレだよね。
あの状態で用を足すという。まあ、相当。
お腹痛いコンディションとかです。なおやばいですよね。
うん、やばいですね。
もういや、俺もただでさえやべえのに、みたいな。中腰かよ、みたいな。
ちょっと、スタイルをね、想像して笑ってしまうんですけど。まあ、そういうところとかですね。まあ、
あと横の、なんだろう、パーテーションって言うんですかね。
ああ。
日本ってすごく割とみっちりと、プライバシーが保護されてる感じがあるんですけど、うん、アメリカとかね、なんか、なんですか。
下が出てるんでね。
いや、下がね、本当に足もう一気、思いっきり出てるんですよ。
ほぼ見えてるでしょ。
ほぼ見えてる。で、向こうの人背も高いでしょ？そう、上も出てるんですよ。うん、何隠してんだ
ろう。入ってるなって、ね。
お腹の部分だけしか隠れてない。
本当に必要最小限のところしか隠してないっていう、ね。
いや、本当そうなんですよ。うん、
であれはあれで理由があるみたいでね、あの辺ってちょっと犯罪の温床になるっていう、あんま密室にしちゃいけないっていう、みたいですね。
そうですね。
はい。まあそういったところも違いがあったり、まあトイレ用のね、いろいろなアクセサリーとか、着替え台がついてるとか、最近ではトイレに近づくだけで蓋が開くとかね。いろいろ日本は、人が使いやすいような形で、気配りをトイレにもしているというところがかなり特徴らしいですね。あと、乙姫とかね。あんま使ったことはないですけどね。はい。まあ、そういうところがかなりね。
あれ、男性用トイレにさ、
うん。
乙姫がついてる理由がよくわかんないんだけど。
とか、もう、そうね。まあ、気にする人がいるからじゃないですか。それは。
いや、でもさ、いや、男でその水が流れる音をね、
うん、
ジャーってやって、どないすんのっていう。
まあ、それよりも大きな音がしてくることもありますからね。
どういうこと
それ。いや、女性はね、わかるのよ。なんかこう、うん、恥ずかしさとか他の人に聞かれたくないわっていうので、あれをこうね、うん、使われるのは理解できるんですけど。
まあ、男もね、うん、あれ、いますよ。結構そういうのが恥ずかしいと思う。
まあ、恥ずかしい人と、もう本当に、脇にも振らず、もう、なんちゅうの
後者が結構多い中年の方とかでね、まあ勝手に中年の方っていうのもあれなんですけど。
いや、だからさ、別に水の流れる音じゃなくてよくない？
まあ別に J-POP とかでも別にいいんですけどね、あんなの。
それかもうなんか都会の喧騒の音をさ、プー
いや、もうそれはそれでうるさいでしょ、みたいな。
いや、それで隠した方がさ、あーなんか、隠れてんなって、わかんじゃん。
まあ、確かに、乙姫を使うっていうこと自体で何かちょっと恥ずかしさがあるみたいなあったりするかもしれないですね。男性にとってはね。
あの個室の人、乙姫使ってるわ、みたいな感じ
で。だったらもう自動で流れるぐらいにしといてくれればね。
自分で音楽選べると一番いいかなとは僕は思いました。
そう
ベートーベンの交響曲。
なんか聞いたことのないリズムもある
みたいな。いや
本当にトイレで何が起きてんだみたいな話になります。
なんかビバルディの春聞こえてきたなみたいな。
まあでも意外とそういうのがね排泄に良かったりするかもしれないですよね。
なんかリラックスできるような気がする。
なんかそういう今度環境でまた日本すげえやべえって言われるかもしれませんけどね、そうそうそう世界。
すごいベートーベンが流れる通りみたいな、
はい、いいと思うんですけどね、
は
い、
僕それ。それはなかなかとうとうさんちょっとね、考えてみてはいかがでしょうか。
リックスキルは無理だろうな。
はい、そういうですね、なかなかいっぱい案が出ましたけれども。まあそういった日本市場のトレンドはですね、やっぱり人の、使い心地っていうところにもね、特化して、いろいろと考えているということで。まあ、日本だと、TOTO さんと、あと、リクシルさんっていうね、ところが二大勢力でですね、市場全体の大体8割を握っていますけれども。まあ、先ほどホネストさんからね、出ました、節水性の向上。
うんうん、
あと、清掃機能の向上。あと、防菌、除菌とか防カビ機能の強化というところを最近ね、力を入れていて。まあ、特に少ない水でね、汚れを落とす。っていうところはかなりこだわっているみたいですね。昔のトイレに比べてですね、水の量が半分程度でも流せるというような感じに今はなってきて、そこはトイレを流す時のね、トイレの水の行き方ね、わかりますかね、水がこうトルネードのようにこう、ガーッとなったりありますけども。僕はね、あれ結構ね、子供の時から見るの好きなんですよ。トイレによって流れ方が違うんですよね。
違う違う。
結構。
最近さ、うん、水が出てくるところも違うやつあるじゃん。
あ、そうそうそうそうそう。
あれちょっとすごいよね。
いや、トイレのね、やっぱりね、そこのどうやって吸い込んでんのみたいな結構違うんですよね。そうそうそう、最初なんかすげー水量が上がってきて一気にドカーンと落ちてくるやつとか。
急にこう吸収するタイプなんですね。うん、
まあ、飛行機とか新幹線とかだよね。
うん。こういうやつ、ね。ああ、吸い込んでいくね。空気圧で。
中川家がよく。
中川家のネタでよくやる。
ものまででね。まあそういうところにもこだわりがあってですね、もうそこまでやっぱバラエティがあるトイレって日本にしかないのかなという感じなんですけれども、まあ市場規模年間425万台、1557億円ということで1年間結構売れているということでかなり、成長も見込めているそうなんですけれども、なかなか海外へのね、売り込みでは苦戦しているというふうに言われています。で、その理由はね、まあ言っちゃうとですね、水質の問題、があってですね、なかなかその温水洗浄便座とか、そういったところがですね、なかなか使えないと。まあ、菌がね、繁殖している水とかそんなのだと衛生的に問題があるというところがあったりとか、あとは、まあ、電源が使えない。まあ、例えばユニットバスなんかでは、ヨーロッパでは感電防止のためにコンセント使っちゃいけませんよっていう法律があったりとかするのでね、その電源が使えないので、ハイテク機能も使えないと。いうところとか、まあその他やっぱり経済的な事情でそんな高機能なトイレなんか買えませんよというようなところも多くて、まだまだ海外へは売り込みに苦戦しているという状況のようです。で、まあただね、やっぱり先ほど冒頭にも述べました通り、その世界ではですね、トイレに恵まれない地域もまだまだ多いと、3人に1人がトイレのない生活を送っているということなので。うん、まあそこに対してね、構成をかけていく、これから売っていくっていう市場の広がりは、まああるんじゃないかなというふうに、まあ思っています。うん。うん、で、まあ後半ね、ちょっと世界のトイレというところの話に入っていきたいと思うんですけども、まあ、まあやっぱトイレがないと、どういうことになるかというと、まあ排泄物をね、まあ自分で手で拭いたりとかやるんで、まあ指とかついたりするやつがですね、まあそれを温床にいろんなね、ウイルスとか菌が、人に媒介してですね、まあ、病気になると。
まあ、不衛生ってことですね。不衛生になると。一言で言ってしまうと、うん。
で、まあ、トイレはもちろんですね、水で手をね、満足に洗えないという地域もあってですね、まあ、1日に1400人ぐらいですね、幼い命が、そういった衛生環境の不備が原因で亡くなっているということが、まあ、データとして、まあ、あります。で、じゃあなんでですね、そういったトイレに恵まれない地域の環境が改善されないのかという原因、これどういうところが、まあ、思いつきますかね。じゃあ、ホネストさん。
え？
うん。なんで進まない？まあ、経済的な要因は一つあります。
うん。うん。なんだろうね。
まあ、先ほどのウォシュレットまで行かなくてもさ、ちょっとした、ね、トイレ？もう少しその簡易的なトイレみたいなのがね、整備されてもいいものなのかなと。
でも、やっぱり、なんだろうね。トイレって、二の次になりやすいんじゃない？
うん。 まあ多分そうなんでしょうね。
うん、貧困地域で、よっしゃ、まずトイレきれいにしてやろうぜっていう、
うん、
まあ、貧困地域だけじゃないと思いますけど、そういう発想に至るよりも、どちらかというと三大欲求をまず満たそうみたいなところに力を、お金があれば入れるんだと思いますけどね。
う
ん、
まあね。まあ、三大欲求のうちの食欲っていうのはありますけれども、うん、インプットがあればアウトプットもあるのでね、そこはセットで考えた方がいいのかなと思います
けど、ね。そう、本来はそうなんですよね。はい、でも、なんかアウトプットはさ、ないがしろにされがちというか、うん、別にもうそこら辺でやればいいじゃんっていうような、うん、まあ、その発想がダメなんだけどね、うん、その、まあ、菌の繁殖やら何やらっていうところに、ね、本当は繋がってるんだけど、そこに着目をまだできてないんだろうね。うん、
まあ、水も満足に、配給できない状況では、トイレはちょっとまだ二の次、三の次っていうのはもうしょうがないと。
うん、
ま
あ、そうですよね。
うん。できれば同時に考えてほしいですって感じがしますね。うん、そうです
ね。まあ、そういった理由あります。で、貧困層がですね、やっぱり圧倒的に直面する危機になるんですね。で、まあ、命も落としているので、かなり重大なことではあるんですけど、富裕層はですね、なかなかそういった危機は実感してないですね。自分たちにはトイレがあるということで。なので、どちらかというとその貧困層対富裕層のこう差別的な目線でね、見ちゃっていて、まあ自分はいいしっていう、そういう考え方、の人も結構多いと。う
ん、だから学校とか作ってる場合じゃないんじゃねって思うんですよね。
そうですね、ちゃんと
そうだよね。
よくその募金とか、あとはまあね、本当に富裕層の方だったり、タレント業されてる方々で余裕のある方が、うん、まあ、小学校を作りましたとかあるんですけど、うん、各家庭にまずトイレを備えろと。
そうですね。で
水の配給、うん、インフラ周りの方を頑張ってほしい。
水道周りをまずきれいにしてあげた方がよっぽどみんなのためになる、
ね。そうですね。もう本当その通りだと思います。
なんか、きれいに見えるような、宣伝効果のありそうな小学校とか、そういうところにとっつくのはちょっと僕はね、うん、あれだと、ね、劇場的というか。
ちょっと学校作りすぎじゃねみたいなね、感じもありますね。
そうそうそうそうそう。うん、なんか、それが一番、わあ、あの人っていい人だわ、子供たちのために学校を建ててあげるなんて、うん、みたいな感じで思われたいのが見え見えじゃない。
まあね、まあ一応雇用も生まれるからみたいなのもあるんだと思いますけど、まあそれ以前のね、インフラ的な問題っていうのはやっぱり、そこを安定した基盤にするというところが大事なんだろうと思いますね。うん、で、なんかあと羞恥心みたいなのもあると。トイレかよ、みたいなね。なんかそういうのもあるという、というふうには言われております。
いや、トイレ大事だよ、うん、これ。
だからやっぱり日本人は特にトイレを大事にしてる。
そうそうそうそう。日本人はやっぱそこは大事だと。トイレの神様って言われるぐらいのね、あれもありましたし。まあそういった文化がやっぱ向こうにはないっていうことなんでしょうね。うん、はい。で、まあそういった恵まれない地域もある中でですね、まあ我々世界のトイレに行った時にですね、まあ海外旅行とか海外出張とか、なんか困ったことありませんかっていうところもちょっと挙げてみたいんですけれども、
うん、
なんか困った経験あります？トイレで。
まあ僕やっぱりフランスとかアメリカとかに行くと、小便器がやたら高い位置
にされ
ているので、長さが足りないです
ね。
ああ、なるほど。
180センチくらいの人を想定したような作りになってる。
うん。
かな、
うん、
わかんないですけど、まあそうでなくても体型で言うと向こうの人って足が長いんで、
そうですね、
うん、
っていうのがあるのと、あと最初に言ったようにパーテーション的なところがないので、うん、
はいはい、
大きな方のトイレがですね、もう筒抜け、
うん、
突き抜け状態、
突き抜けね、
うん、だどうもみたいな
感じになった
ね。そうですね、もう乙姫とか言ってる場合じゃないですよ。
確かにね。
もう、うん、なんでしょう、スカスカだ。
スカスカ、
あ、こいつだな、みたいな。
そう、そうなんですよ。
うん。まあ、話せるぐらいのね、新聞読んでるのがわかるぐらいのね、そんな感じ
です
、ね、そ
う
そ
う。あとまあ、こっちも話に出てきましたけど、トイレットペーパーを流せないというところで、
うん。なるほど。
水に流せるトイレットペーパーみたいな、うん、あ、ティッシュか。ポケットティッシュでそういうのありますよね。うん、そういうのを海外に持ってったりとかしちゃいますね、そうすると。
はい、ホネストさんどうですか？
え？質問なんだっけ？
世界、海外のトイレで困ったこと、
ね。あ、海外のトイレね。
えってなん
か。いや、今普通に、うんうん聞いてたじゃん。
噂の話聞いててさ、うん、だから質問を忘れちゃった。うん、
海外のトイレで困った
ことね。はい。でも海外あんま行かないからな。
最近行ったところありますよね。あ、
台湾ね。
うん。
台湾は、でもそんなに困んなかったな。っていうのは、私は別に男性なので、
うん。
よっぽど、なんでしょう、外で払いたくなってちょっと、
ああ、
大便器に、みたいな時はなかったんで。
なるほど、なるほど。
小便器で困ることは基本なかったですね。
まあ、ホテルは大体綺麗です
し。そうそう、まあね、ホテルのトイレ、うん、ユニットバスで、まあ洋式ですし、うん。で、しかも、泊まったホテルが、日本系列の
系のね、
ホテル、はい、ホテルだったので、もうそれこそ部屋の中入ったらもう日本ですよ。
うん、
もう雰囲気は。まあ、日本のホテルと変わんねえなっていう。
小林さんはそんなに困った経験は今のところはないっていう、
ね。うん、ハワイも、まあ、
う
ん
ね。まあ、ハワイもね、そうですね。
綺麗ですし、うん、そんなないですね。
まあ、私の経験から言うとですね、使い方のわからないトイレがあるっていう。
ああ。
うん。なんかね、俺が入ったトイレ和式だった、中国行った時にね、和式であったんですよ。うん、和式っぽい感じの、うん。で、ただ流すところがなくて、
うん、
で、なんか、ただトイレ全体がずっと水浸しなんですよ。で、なんじゃこれと思ったら、なんかシャワーみたいなのがついてて、普通にシャワー室にあるようなシャワーがかかってるんですね、トイレに。
うんうんうん、
でそれで多分、終わったら流せっていうことなんですよ。
はあ、
手動で、
手動で、
シャワーをシャーってやって、
うん。
流していくと。
いや、でもちょっとそれ、シャワー触る気にならなかったから、もうその通り使わなかったんですけど。結局。
いや、めんどくさいね。自分でいろいろやらなきゃいけない。
そうそうそう、そう。
ボタンも一個でやりたい、ね。
用を足した後にみんなが触ったシャワーを触らなきゃ
いけない。そうそうそうそう。でもまあ、ね、知らない国だし、
ちょっと。絶対やだ。
やだなと思って、そのトイレは使わなくて。うん。まあ、あとは匂いとかですね。結構、環境の悪いところはね、匂いもきつかったりとかっていうのがあります。まあ、
それ来ちゃうと海外痛くなくなっちゃうよ。まあ、先進国だったらいいけど。
そうね。
まだね、東南アジアで発展、うん、これからだっていうところのトイレね。僕もベトナムとか、うん、2回くらい行ってますけど、仕事で。
うん、
まあ、本当に会社のね、支社とね、綺麗なトイレはいいんですが、
うん、
それ以外のはもうホテルしかもう無理です。うん、
そう、だからやっぱりホテルとか、あとは本当にこう大きなね、ショッピングセンターみたいなところでね、トイレを見つけるとか、まあ、いろいろと。
あ、あの辺は綺麗ですね。
はい。まあ、やっていますけれども。まあ、他にも皆さんトイレで困ったことがありましたらメールいただければなと。
そういうふうに。
相
談がありますと。
はい。
まあ、僕ら何にもできないですけどね、それ。
はい、まあ、それが、TOTOさんとかの担当者が聞いていればね、そこに課題があるんだっていうね、ところで広めていけるかもしれませんし。まあ、そういったことをね、純粋に知識として知るだけでも楽しいので、まあ、そういったトイレについての話題も送っていただければなというふうに、まあ、思います。で、まあ、時間がね、もうなくなってしまったので、まあ今日まとめていきますけれども。まあ今回トイレからね、日本と世界っていうのをちょっと見てみましたと。で、まあやっぱ日本の凄さというのはトイレにね、心配り、気配りみたいなところも今入れてきているというところ。まああとまあいろいろな環境がね、インフラ的なところが日本自体が整っているというのもトイレが発展したすごいとこ、まあ原因になっているかなと、まあ思いますが。まあ、それをやっぱ世界にね、日本のメーカーが進出するにはまだまだ課題があって、課題がありますと。で、まあ、今現状日本って結構家電製品とか精密機器って世界のね、サムスンとかさ、いろんなところにこうシェアを奪われてきているので、
うん、
まあ、そういったところでトイレ、これでこう逆にこう構成をかけていくっていうのはこれからチャンス、ある意味チャンスだと思うんですね。他の国のトイレの企業ってあんまりそういった細かいところに手がいってないのでまだ。なので、まあ、これをちょっとチャンスを捉えてですね、まあ、日本がこれから進出するというところに、行っていければいいんじゃないかなというふうに、まあ、思います。まあ、ということで、ザックバランにトイレについてね、お話ししていましたけれども、まあ、感想等もね、ぜひいただければと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
ということで、コンテンツがね、終わりましたけれども、
うん、
今日は2つのコーナーとも何か新しいことを知るという意味でもね、割と勉強になった回かななんて思いますけれども、
うんうん、
前半は、ホネストさんね、遊活について、何活みたいなシリーズは大変なんかバズワードとしてね、
うん、そうだね、
よくこうツイッターとかでも見るんですけど、遊活っていうのが今バズってきてるのかと、
うん、
まあ、このバズりに合わせてね、いろんな企業が、よし、うちもやるか、みたいな感じでなっていけば、僕もさっきというかその時に言ってたんですけど、まあ、全体で変わっていくことが一番大事かなっていうふうに思ってるので、
うん、
まあ、これは本当に、一人一人がってよく言うんですけど、一人一人がやってってもね、やっぱり、一人がやったところで、その人に夕方に仕事が舞い込んできちゃうっていうね、こともやっぱりあるみたいですから、
うん、
まあ、それだと良くないよね、と。全体で取り掛かっていかないとね、っていうことで、まあ、政府がこうやって、大々的にね、安倍さんが言ったっていうのは割と大きいかなと思うので、
うん、そうですね。
まあ、これを機に、国民全体がね、ちょっと夜型の人が割かし多めかななんて思うんですよ。
うん、
海外とか行くともっと早めに、まあ、フランスとか行くとサマータイム導入してるのもあって、なのかね、うん、まあ、そもそも日が長いんですよね。
なんか8時ぐらいまで明るいよね。
明るいです。うん、ただ、もうみんな仕事もうやめて、オープンカフェとか、ちょっと食べて飲んで、
うん、
まあ、9時、10時にはもう家に着いて、10時ぐらいに寝るみたいな。
うん、
早いんですよ。
うん、
まあ、そういう文化をね、どんどん日本で作っていって、朝は早く起きて、ラジオ体操するみたいな。
うん、
そういう、まあ、夏ならではのね、過ごし方っていうんですか。まあ、夏、朝涼しいですから、まだ、
うん。
そういう有効な、日中の過ごし方ができていくといいかなと思いましたし、まあね、それに対して、いや、私はこういう仕事の仕方が良くてとかって言ってる人もいるかもしれないんですけど、なんか社会がなんとなく夜通し働く人をなんとなく、こう、暗黙の了解でね、
うん、
許しちゃってる。その人たちにちょっと委ねてるっていうサービスもあったりするので、
うん、
まあ何、これによって失うものとか便利じゃなくなるってこともちょっとあるかもしれないけれども、みんなでやっていきたいなっていうのはちょっとありますよね。
そうですね。
はい。まあこれもちろん皆さんからの意見も同時に聞いてみたいなっていう気持ちはあります。で、まあ、色端カオスも同様にですね、まあ、こちらグリーンティーさんのトイレについてのお話。これもなんか、僕ら三人で見てきたトイレとか、トイレに対する印象っていったものは、同様に、今聞いていただいているリスナーの方々から、こういうトイレもあるんだよとかね。
うん、
今こういうトイレに困ってますとか、うん、まあそういうのあるでしょうと、
うん。
まずは基礎知識としてこういうトイレがあります。日本のトイレはとても優れてますという事実。海外にあまり行ったことない人からすると、多分意外かなと思いますよね、今日の話って。
うん、そうですね。
そうね。
トイレって、あ、そんなないとこあるんだと。で、これは割と先進国でも、中腰にならなきゃいけないトイレがあるくらいですから、
ね、
うん、ヨーロッパの方では。
本当に穴掘っただけみたいなところもあったりしますしね。うん
うん、まあ、いろんなトイレをリストアップして、何か比較してみるっていうのも、いいかもしれないですね、うん、一つ。
そうね。
トイレ特集みたいになっちゃうんですけど。うん、はい。まあ、そんなわけで、二つのコーナーとも、これはぜひぜひ皆さんからの、ご意見やご感想などもね、いただけると、次回のテーマもあるんじゃないかななんて思いますけれども。うん、まあ、この番組ではですね、お便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。E メールはかけらじ@gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りくださいと。ことで、まあ、番組はね終わろうとしてるんですけれども、まあ、まさにこれから7月10日ですけど真夏に向けてね、まあ仕事の話やトイレの話もありますけれども、まあ花火だったり、
そうね、
夏祭りだったりありますからね、皆さん夏を満喫していただきたい、うん、そして我々さんにも何かどっか遊びに行ったり、うん、ターミネーターを見に行ったりしたいと、
うん、
いうところありますのでね、引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
失礼しましたのは私まあ、あと。
本日のトップ
ミーティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。